リボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日は父の日です。皆様も皆様にもお父さんがおられると思います。今日はご一緒に天の父なる神様に感謝を捧げ、またその神様から御言葉をいただきたいと思います。さて、本日の聖書箇所では、パウロはコリントの人々に対して大きな怒りをぶつけております。パウロはコリントの教会の人々をとてもとても愛していました。それはコリントの教会を立て上げた生みの親としての愛であり、本当に愛していました。そのパウロの熱い思いとは裏腹に、コリントの人たちはパウロの言葉を忘れ、そう神様の言葉から離れるような生活をしていたのです。そのことを知ったパウロは、これはいけない、それは大変だ、このままでは救いに預かれない、人がたくさん出てしまう、また幸せに生きることができない、そう思い、パウロは熱い思いを手紙にしたためて、コリントの教会の人々に語るのです。まずは聖書朗読です。皆様ご一緒に拝読してまいりましょう。
コリント人への手紙第1、4章15節から21節。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですからあなた方に勧めます。私に習うものとなってください。そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。あなた方のところに私が行くことはないだろうと考えて思い上がっている人たちがいます。しかし主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉ではなく力にあるのです。あなた方はどちらを望みますか？私があなた方のところに無知を持っていくことですか？それとも愛を持って柔和な心でいくことですか？
パウロはコリントの人々に、あなたたちと私の関係は他の指導者さんたちとあなたたちの関係とは全く違いますよね、と語り始めます。他の指導者さんたちはただの養育係にすぎません。でも、このパウロ、私はあなたたちを作り上げたもの、生み出したもの、生みの親ですよ。だから、この私、パウロの言葉に聞き従ってください。私の言葉を聞いてください。と語りかけます。テモテという人物がコリントに送られていました。テモテはパウロの信頼に値する人物だったようです。パウロはこのテモテを送りました。このテモテが言うことを聞けば、私が言ってたことを思い出すでしょう。テモテの生き方を見れば、私の生き方を知ることができますよ。だからこのテモテさんが言うことを、ね、よく聞いてください。と語ります。その後もかなり荒々しくパウロは語ります。あなたたちの中で、私が行かないからと言って、傲慢になっている人がいると聞きます。ね、神様の御心ならば、すぐにでも行って、その方が、ね、その口言葉に、行動に、本当に力があるのかどうか、ただ単の表面的な言葉かどうか、本当に証明してもらいますよ、と語ります。そう、神様の言葉には、それはただ単の言葉ではなくて、力があるんですよ。その傲慢の人たち、あなたには本当に力があるんですか？それを証明してもらいますよ。と脅すように語っています。 で、最後は、あなた方は、私が無知を持っていくのと、愛と柔和な心でいくのと、どちらがいいですか？あなたたち次第ですよ、と語っているのです。迫るように語ります。今日、このところから学びたいメッセージポイントは、神様の力を体験する歩みをしようということです。神様の言葉は、ただ単の表面的な言葉ではありません。私たちの考え方や価値観や生き方を変える力があるのです。私たちを成長させる力、私たちの歩みを方向づける力があるのです。目の前の問題を解決する力、解決を導く力、そう、また病を癒し、その人の心を強め、励まし、そして人に希望を与える力があるのです。絶望的な事柄に光を与え、和解へと導く、そのような力も神様にはあるのです。この神様の力を私たちの歩みの中で体験するものとなりましょう。どうしたらなれるのでしょうか？それは、パウロが今日語っていました。パウロが語るように、そう、聖書が言うように、そう、聖書の御言葉をに従って歩む歩み方です。神様は、大事に祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、と語られます。また、自分のように隣人を愛しなさい、と語ってくださっています。その、御言葉一つ一つに従って歩む歩み方なんです。教会にある年配の方が、年配の兄弟がおられます。この兄弟は若い自分に救われてクリスチャン家庭を築き上げられてきました。自営業をなさっており、このコロナ禍でとても大変なところを通られました。日曜の礼拝の後、こう少し交わりの時があるんですけれども、その時にこの兄弟が、本当にその大変さを赤裸々に語ってくださいました。取引先の会社が次々に倒れてしまって、売り上げを、ね、回収することができない。商品は出来上がってきても、こう、売る会社が、売る相手が倒産してしまったので、売るところがない。そのような、大変な時でした。でも、その兄弟が言われるんです。私は、なぜか平安なんです。もう私がすることはない。もう私することができないから、神様に委ねるしかないんです。そして、神様はいつでも私のピンチを救ってくださったから。今回も神様が何とかしてくださると信じてるんです。だから、私がするべきこと、それは、礼拝を守ること、教会を守ること、日々祈ること、聖書を読むこと、そして自分が体験したことを本当に皆さんに証しすること、本当にそのことを本当に怠らずに日々することだけなんです、と語っておられました。数週間後、本当にその兄弟が語ってくれました。このコロナ禍にあっても不思議に新しい飼い主さんが見つかり、本当に、その運営を回していくことができました、と語られたのです。しかし、すぐに今度は、こう、商品を作ってくれる会社が倒産した。これまた大変なことだったんですけれども、同じように言われ、私がすることは神様を信頼し、礼拝を守り、祈祷会を守り、そして、日々祈り、日々、聖書を読み、そして、証をする。それだけです。と言われてました。ね、いろんなところに商談に行かれ、お話し合いをされたと思います。そして、ようやく、作ってくれる会社に巡り合い、商品を、ね、欲しいという ところに、届けることができました。と、お証を聞きました。この兄弟の意味は、まあ、決して、華々しく事業で成功したというわけではないでしょう。 けれど、神様はこの兄弟の心を励まし、そしてその祈りに応えて必要のすべてを満たしてくださっているのです。何度も何度もその神様の力を体験したこの兄弟は、安心してピンチの中にあっても安心して神様に任せて歩まれるのです。そしてまた新しく神様の力を体験して歩んでおられるのです。この兄弟はかなり年配の方なんですけれども、それでも仕事に霧がついたら、ぜひ本当に私の人生の最後、本当に伝道者として、本当に福音を語る者として、神様に用いられたいと夢を語っておられます。できることがだんだん少なくなる、そのような年代にあっても、新しくチャレンジしようとするその歩み、本当に神様に期待して前進しようと、一歩踏み出そうとしているその歩みは、本当に周りの人たちに励ましを与え、本当に希望を与えてくれています。神様には実に力があります。人に希望を与え、力を与え、励ましを与える力もあるのです。私たちは祈ります。癒されますように、家族が救われますように、経済が回復しますように、この問題が本当に良いように動きますように。その祈りはただの言葉として、虚しく消えることはありません。なぜなら、聖書の神様に祈るとき、聖書の神様に信じるとき、私たちのこの祈りは、願いは実現するのです。それは神様に力があるからです。聖書の神様にはその力があるからです。今、絶望的なことがあるでしょうか？人間の言葉、過去の経験、いろんなデータに左右されず、力ある神様を信頼して歩んでまいりましょう。ある方が、ある癌を患われた方が、主治医の先生に言われたそうです。私は長い間、たくさんの患者さんを見てきたと。その中で、ああ、本当に厳しい状態だなって思う患者さんがおられた。でも、本当に何年も元気に生きておられる患者さんをたくさん見てきた。でも逆に、ああ、この方は大丈夫だろうって思っていても、容態は急変し、天に帰られる。そのような場合もたくさん見てきた。はっきり言えることは、人の命は神にしかわからないと言われたそうです。こんなに医学が発達しても、データが揃っていても、人間の命の長さはお医者さんにもわかりません。でも神様には癒す力があります。そう、神様には家族を救う力があります。今、本当に、宗教に対して、もしかすると、嫌悪感を持っておられたり、否定的な思いを持っておられるかもしれません。でも、諦めないでください。神様には、ね、人を救う力がある。人の心を方向づける力があるのです。また、経済を回復する力もあります。必要のすべてを満たす力が、神様にはあるのです。この聖書の神様は、私たちのこの現実の歩みに力を表してくださいます。この神様を信じ、この神様に期待し、私たちは神様が示してくださった生き方を安心して真似をして歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日もあなたからの語りかけを感謝いたします。神様の言葉には力があります。ただ単の表面的な薄っぺらいものではありません。虚しく消え去るものではありません。神様、あなたのその力は私たちの歩みの中に現実に、本当に現れてくださいます。私たちはそのことを諦めずに、本当にいつも本当に信じて、あなたを信じて歩んでいくことができますように、 どうか強めてください。そして私たちの歩の中で、神様あなたの力を本当に味わうものとして、私たちを用いてください。導いてください。神様にすべてを委ね期待して、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。